皆さんこんにちは、萩原です。今日皆さんにお伝えするのはですね、インメモリーデータベースのスケーラビリティについてです。で、インメモリーデータベースっていうのは、まあ最近よく聞かれるんですけれども、まあマイクロソフトの SQL サーバーとか、SAP の HANA とか、それからあとオープンソース系のいろんな新しいNoSQL を含めたインメモリーデータベースというのが出てきます。で、今日お話しするのはですね、その中でも特にその OLTP という更新系のスケーラビリティについての話をします。それからあと、まあそういう意味ではビッグデータのようなデータ分析系の参照については今回お話ししません。もう少し技術的に言うとですね、業種項といいますか、その今までの RDB に近い、RDB と同じように行単位とした更新ですね。それからあと、もう一つトレンドとしては、その、まあ、SQL サーバーのような RDB と、それから従来、その NoSQL と言われていた、まあ、割とその、トランザクション処理が限定されているものに対して、インメモリーデータベースを含めた分散トランザクションをどうやっていくのかって話です。まあ、前半の方はですね、どちらかというと今回の本題に関わる部分の背景、それからあと理論的なバックグラウンドについての説明になります。まず最初になぜインメモリーデータベースが注目されているかということなんですけども、大きく2つの点があります。1つはメモリーの価格が非常に安価になってきたということですね。1957年の統計データによりますと、1メガバイトあたりだいたい41万ドルくらいしてたのが、現在、今年ですと 0.0073 ドルくらいですね。まあ、ものすごい、比率でメモリーが安くなっていると。それから、あとメモリー自身が高速化してきているという点がまず挙げられます。それからもう一つの背景としましては、今までこのスケーラビリティを、ま、実現するためにですね、RDB では遅いという、まあ、半分合ってる、半分間違ってるんですけども、と言われてました。で、そのためにどういうことを行ってきたかっていうと、アシッドトランザクションというものを制約をかけてですね、一貫性の範囲を非常に、まあ、限定していたわけですね。例えば、まあ、典型的なキーバリューストアである、その、Azure のストレージのテーブルなんかですと、パーティションキーと呼ばれる一行、ストレージの一行の中の、トランザクションについては一貫性を持つんですけど、複数、要はマルチキーの複数の行にわたる、トランザクションに関しては一貫性を実現しないと。で、その部分はエラー処理を含めて開発者が責任でやってくれっていうような話をしているわけですけども、残念ながらこの複合的な例外とか障害に全て対応するっていうことが開発者の責任であったら非常に難しいですね。なのである意味これは無責任なんですね。で、じゃあスケーラビリティを実現しながらアシッドトランザクションの一貫性を実現する方法はないかというとですね、昔はなかった。でも今回私がここでお伝えするように最近は可能になってきてるんですね。そんな話をします。まあ、有名な言葉で、マイケル・ストーンブレーカー博士が、ノーアシッドイクワルズノーイントレストっていうくらいで、もう、アシッドのない、要はエンタープライズや、まあ、ウェブ系も一部そうですけども、データベース技術というのは、ありえないというふうに言ってます。まあ、あとは、その、関係のスケール化って言いますか、まあ、グラフ構造のような、ソーシャルな世界でも、ある意味そのデータとデータの間の関係性というのは非常に価値を生むということが分かっていて、その価値を生む関係性に関して一貫性を持ったスケール化をしていかなきゃいけないという背景があります。で、じゃあインメモリーデータベース、メモリーにすると高速になります。ディスクより速いと。で、メモリーもフラッシュメモリーも非常に安価になってきたと。で、それでってことなんですね。それで十分ですかってことですから。一つは、データサイズがメモリーに乗らなくなったらどうするんですかって話ですね。当然今メモリーは安いです。だからちょっと大きい、サーバーでしたら、 512GB とか 1TB のメモリが乗るっていうのはあるんですけども、仮に 1TB のメモリが乗ったからといって、じゃあ、それよりも大きい 100TB のデータセットを扱わなきゃいけない場合はどうするんですかって、必ずその有限の資産に対してはそれを上回るデータサイズっていうのが要求としてないわけではないので、メモリに乗らないっていう状況を考えなきゃいけないっていうのが一つ目です。それからデータベースがダウンしたらどうなるんですかと、データ消えちゃうんですかってことですね。いやいや、そんなことはないと。メモリに載っているものに関しては、実行時処理するけれども、例えばリカバリーのためのログはディスクに書きましょうという話をします。とします。いえいえ、そうじゃないでしょうと。ログをディスクに書いたからといって、そのマシンごとダウンしてしまったらディスクだって死ぬでしょうと。ああ、それだったらじゃあネットワークに分散させましょうって話になるんですね。じゃあネットワークに分散させるとスケールするんですかっていうと、それはまたそれでいろんな問題があります。ネットワークの遅延の問題があったりとか、それからあと分散しているわけですから、そこの分散する、メッセージで飛ばすデータと、その先にあるデータがまたそこでコンフリクトを起こすっていう可能性があります。そういうことを解決しない限りは、単純にメモリに載せました、それから、それで速くなりますっていう理論にはならないです。これが今現在 RDB のオーバーヘッドの原因を、要因別に説明しているものです。2008年の結構有名な OLTP through the Looking Glass という理論、論文ですけれども、RDB のオーバーヘッドっていうのは、まあ、大体、大きく分けて、まあ、インデックシングマネジメントっていうのを除くとですね、4種類あると言われています。ロギングとロッキングとラッチングとバッファーマネジメントですね。で、実際の100%の処理の負荷に関して、ユースフルワークって書いてある。つまり、ユーザーの役に立っている処理に割かれる割合っていうのは12%に過ぎないと。つまり、ほとんどが、データベースの管理に関わるオーバーヘッドになっているってことですね。これが RDB が遅くなっている理由なんですね。で、それぞれの原因を見ますと、バッファーマネジメントっていうのは、ディスクにあるデータをメモリー上に載せるっていうことです。これだからインメモリーにすればこの部分は減らすことができるわけですね。で、ロギングも、まあなんかの、まさかの時にログを書くわけですから、その部分を例えばメモリー、例えば分散する他のサーバーのメモリに載せるということで、ある程度減らすことができる。最もネットワークの IO 負荷はかかりますけれども。で、インメモリーデータベースその部分は解決するんですけれども、ラッチングとロッキングという要は同時性トランザクションの部分はメモリーが載っただけでは解決できないですね。なので、インメモリープラス、そういった同時性制御、コンカレンシーコントロールの部分をどうするかってことをトータルで考えないといけないということになります。今日の最初の前半の主題というのはそこにあるんですね。もう少しわかりやすい例を説明しましょう。まず、今回お話しする、テーマは、大体3つのルールを提案することに、あ、3つのルールを提案します。で、1つ目のルールっていうのは、スケーラビリティを高めるための条件は何ですかっていうことですね。逆に言えば、スケーラビリティを犠牲にすると言いますか、スケーラビリティを損なうための要因は何ですかってことです。で、これには3つあります、大きく。1つ目はコンフリクト。コンフリクトというのは何かっていうと、操作が複数加わった時に、同時に加わった時に、その操作が同時に行えない条件ですね。まあ、具体的に言うと、リードとライトっていう操作が発達して、発達すると、一方、二つの操作のうちどっちか一方、少なくとも一つがライトであるときはコンフリクトします。リード同士であれば大丈夫です。これが一番目の条件です。で、二番目は、先ほど言いましたように、冗長構成を取るとネットワークが返すので、その間の、協調、ここがオーバーヘッドになります。 で、3番目は、これはもうちょっと大規模になるんですけども、分散したシステムが、処理の偏在が起こる、あるいはデータのサイズの偏在があるとですね、必ず一番処理に時間がかかるところがボトルネックになるっていう要因です。で、今回お話しするのは主に1番目の話ですね。これをもうちょっとわかりやすく説明しますと、2つの操作が、1つのデータベースに入ってきて、これがまず同時実行されるとコンフリクトが起こります。それから、この操作の結果、何らかのログが書かれる、あるいはデータ更新がかかるとします。そうすると、それをスケールアウトして複製に伝達しなければいけないんですけども、これ部分が2番目の協調の部分ですね。で、リモートの複製、あるいはリモートのデータベースに更新がかかったときに、そこにあるローカルなトランザクションとのコンフリクトも起こります。ですので、このコンフリクトや協調をどうやって減らすかってことが重要になります。で、その時にですね、考えなきゃいけないことは同時性制御になるんですけども、同時性制御を考える上で、もう一つ重要な、より基本的なアイディアっていうのがあるんですが、これは、正しいかどうかっていうことですね。つまりどういうことかっていうと、こういったクラウドをはじめとした分散システムというのは、いろんな要因で障害が起こったりとか、いろんな要因で、例えばブロックして、デッドロックを起こしたりするような、そういった状況が起こりうるんですね。で、それを逐次テストで潰すってことは、現実的ではないです。なぜかというと、いろんな想定される原因というのは複合的に起こりますし、いつ起こるかわからないようなものです。ですので、こういった複合的な非常に複雑なシステムを扱う、特にクラウドのようなアプリケーションやクラウドの上で動くこういったインフラの技術に関しては、設計の段階でまずその設計が正しいかどうかってことをきちっと検証する必要があります。あるいは設計を正しくするってことですね。で、それに基づいて今度正しい設計に対して正しく実装するっていう、この2つの段階があるんですね。いいですか？で、じゃあ同時性制御あるいはデータベースの、実行に関して正しいっていうのは何かっていうことです。正しいっていうのはシリアライザビリティって呼ばれてるものです。これはどういうことかっていうとですね、状態 X がデータベースの中にあったときにトランザクションが実行されて別の状態 X ダッシュになると。で、この状態 X から状態 X ダッシュになる、その X や X ダッシュがデータの一貫性が取れていれば、この実行は、正しいということになります。まあ、非常に簡単といえば簡単なんですね。で、なぜ、簡単かというと、シリアルで実行されるとこれは簡単です。つまり、T っていうのが1個、1時点に1個実行されるんであれば、非常に簡単ですよね。状態が他の状態に移ると。ただ、同時に複数のトランザクションが入ってきたときに、正しい状態の遷移が起こるかっていうのは、結構難しい問題です。もうちょっと、じゃあ、シリアライズ、ザビリティの話をしましょう。先ほどから言いましたように、シリアライザビリティっていうのは、正しさの基準です。で、そのときに重要なのは、トランザクションの順序が重要です。どういうことかって言いますと、例えば T1 というトランザクションと T2 というトランザクションがあります。5%の値上げをするのが T1、100円の値上げをするのが T2 とします。で、これお分かりのように値上げというのは、変更ですよね。変更ということは、この2つのトランザクションは同時に実行されるとすれば、変更同士ですからコンフリクトします。つまり T1 と T2 って順番で実行される場合と、T2 を先に実行して T1 を後に実行するという、この2つの組み合わせを考えたときに結果が異なりますよね。つまりコンフリクトするトランザクション、あるいはコンフリクトする操作の間では、 順番が重要だってことです。順番が入れ替わると結果が変わってしまいます。これいいですか？だんだん難しくなりますから、いいですか？で、こういったコンフリクトを起こす、まあ、言い換えると、庇護観な操作観の順序を維持していれば、順序の入れ替えがあってもいいよっていうことなんですよ。順序が入れ替わると意味が変わっちゃうわけですね、結果が。逆に順序を変えなければ、同時に起こった操作の間の入れ替えがあってもいいってことです。意味わかりますか？つまり、二つのライトがあったときに、ライトとライトの間は入れ替えることができますよね。で、あ、違う、ごめんなさい。リードとリードがあったときに、リード同士はコンフリクトをしまいんで、入れ替えができます。トランザクション別々のリードがあったときに。それから、ライトとリードであっても、それが別のデータ項目にアクセスしている場合は、入れ替えることはできますよね。そうやって、コンフリクトをしない操作間の入れ替えをして、最終的に、逐次的な実行に移せれば、逐次っていうのは先ほどの絵でいくと、完全に正しい実行ですよね。1個の状態から別の状態に必ず移すので、それは正しい実行になると。で、これをですね、コンフリクトシリアライザビリティっていうんですね。2の同時実行するトランザクションが、このルールに従って最終的に逐次的な実行のトランザクションの列に落ちれば、その最初の同時実行されたトランザクションは正しいってことになります。ちょっと、だんだん難しくなるんで、例を挙げていきます。で、その正しい実行の前にですね、もうちょっとトランザクションの特性についていくつか説明します。ちょっと表記がですね、慣れないと分かりにくいんですけれども、まず左の絵を見てください。TJ というのと TI という2つのトランザクションが同時に動いてます。で、それぞれのトランザクションの中身はリードとライトの操作の列になってます。で、それをですね、例えば TJ の方の WJ カッコ A って書いてあるのは、J というトランザクションのライトの操作で、そのライトは A というデータ項目に対して操作がされているって意味です。で、同時にですね、TI が実行されていくんですけど、TI は最初に、A というデータ項目に対して読み取りをし、次に B というデータ項目に対して書き込みをしているというようなことを言っています。いいですか？書き方は。添え字はトランザクションの添え字。それから括弧内はその操作が対象としているデータ項目。データ項目っていうのは、RDB だったら行、1行のことを言いますし、オブジェクトデータベースだったらオブジェクトに対する操作ということ。そのオブジェクト A っていう名前の操作対象ってことになります。で、この例は、TJ と TI が、同時実行されているんですけれども、まず最初に A に対して TJ が書き込みをして、その書き込みの結果 A を同時実行している TI が読んでいるってことですね。RIA って書いてあるのは。で、これ何が問題かっていうとですね、まだ TJ はコミットしてないんですね。この段階では。なので、コミットっていうのは、下の CJ って書いてある部分ですね。つまり、TJ のコミット前に TI はそのデータ項目を読んでいるので、こいつはダーティーリードになるんですね。ダーティーリード。なので、読んだ結果、まあ最終的に TJ がコミットしてますからいいんですけど、もし TJ がアボートした場合は、アボートするってことは、この読んだ A っていう更新は無効になるはずなんですよ。なので、TI は無効のデータを読んだことになるので、TI もアボートしなきゃいけないことになります。で、こういうのをカスケーディングアボートっていうんですね。1個のトランザクションのアボートが別のトランザクションのアボートを引き起こすんですね。逆に言えば、TJ がコミットしてるのを見届ければ、TI は 安心してコミットすることができます。ダーティーとしているの。こういうのをリカバラブルっていうスケジュールです。で、右の絵は同じように同時実行している2つのトランザクションがあったときに、書き込みのダーティーリードをするんじゃなくて、TI のは RI っていう同じ絵を読んでるんですけど、ダーティーリードはしないんですね。相手が絶対コミットするまではリードを待たしていくんですよ。ノーダーティーリードです。これでもちゃんと、必ずコミットして A の書き込みが確定した後にそいつを読むので、絶対正しい読み取りになるんですね。これは、さっき言ったカスケーディングアボートをしないので、アボイディングキャスケーディングアボート、ACA っていうやり方です。こういうふうにして、2つの同時実行、まあ2つ以上の同時実行するトランザクションの間のデータの一貫性を取るための、のスケジュール管理をしているのがデータベースの中のスケジューラーですね。で、そのために必要なロックをかけたり、そんなことをやっていると。で、これがまさにそのトランザクション処理の基礎になります。コンカレンシーコントロール&リカバリーインデータベースシステムっていう教科書には出てますけど、まあいろんな教科書に書いてあります。で、こういったスケジュールをすることで、同時実行しているトランザクション間のデータの一貫性が崩れないようにして、スケジュール管理をすると。で、それによってできている正しいスケジュールのことをコレクトネスクラスって言います。難しいですかね。だんだん難しくなりますけど。で、リカバラブルである、かつシリアライザブル、正しいシリアル化できるっていう例をちょっと挙げていきましょう。さっきとちょっと違う書き方で、この横に書いていって、左側が一番古い時間で、右側に行くほど新しくなります。で、今、1と2っていうトランザクションが、一番上の絵ですね。一番上の式です。1と2のトランザクションが同時に動いていて、まずトランザクション1は A に対する書き込みをし、B に対する書き込みをすると。で、このトランザクションがコミットする前にですね、2番目のトランザクション2が A に書き込み、B を読み取るとします。その後にですね、トランザクション1がコミットし、次にトランザクション2がコミットするのが最初の式の意味ですね。そうすると、まず、ここで注目しなければいけないのは、R2 の B っていう、つまりトランザクション2の B の読み取りなんですけども、この B の読み取りは、その先行する前のトランザクション1の W1B っていう、B の書き込みをしてるんですね。で、その B の書き込みをしているものを読んでるんですけども、まずはトランザクション1は、コミットしていませんので、ダーティーリードになってます。ダーティーリードなんだけど、確実に C1 というトランザクション1のコミットがし終わるまで、トランザクション2のコミットはしてないので、リカバラブルになっているということですね。で、それがまずリカバラブルって意味です。それから、かつシリアライザブルって書いてあるのはどういうことかっていうと、先ほど言ったように、コンフリクトする操作の間っていうのは、順序を入れ替えちゃまずいわけですよ。順序が入れ替わると結果が変わるので。そうすると、この W1、W2、W、あ、W、その、コンフリクトするとこはどこかっていうと、最初の W1A っていう部分と、トランザクション2の W2A ってところは、1個離れてますけど、同じ A に対しての書き込みなので、コンフリクトしてます。で、W1B という B に対する書き込みと、その読み取り W2 の B っていう、この書き込みと読み取りの間もコンフリクトしてます。で、このコンフリクトの関係があるってことは、要は、その1と2のトランザクションの間の順番は変えることができないって言ってるわけですね。ところが、その C1 と C2 というのは単にコミットしているタイミングなので、ここで言うと、その C1 というコミットの部分を W1B の後に持っていく、つまり W2A の前に持っていくんですね。そうすると何が起こるかっていうと、トランザクション1の操作が終わってコミットし、トランザクション2の操作が終わってコミットするってことになります。 その C1 の位置を入れ替えることができるんですね。その操作の順番を入れ替えることなく。つまり、T1 というトランザクションの後をコミットした後に T2 の実行してコミットするっていう、要は T1、T2 という順番で実行したってことと同じになりますから、逐次実行になって、これはシリアライザブルってことになります。同様に下もいろいろあるんですけども、要するにいろんなその操作の同時実行するの時の組み合わせによって、いろんなスケジュールの、バリエーションが生まれるってことです。で、どういうバリエーションを有効にするかは、データベースのスケジューラーの判断ですね。つまり、通常データベースというのはクエリエンジンから SQL 文が流れてきて、その SQL 文は内部ではリードとライトの操作になるんですよ。で、そのリードとライトの操作がスケジューラーの入力になるんですね。で、その入力の中で、どういうふうな操作の順番を同時実行しているトランザクションを順番を入れ替えると、正しい実行が保証されながら、最適な、要は、そのスケールするためのスケジュールになるかって変換をするんですよ。で、変換した結果、最終的にストレージに対するリードライトの IO になるんですけども、その時に、正しさを判断するためのスケジュール変更をこういうふうに考えているってことです。じゃあ次の問題です。だんだん難しくなります。3つのトランザクションがあったとして、1、2、3という、この同時実行している3つのトランザクションは正しいですかっていう。ヒントはまずシリアライザブルかってことですね。つまり操作の入れ替えをすると、逐次実行する3つのトランザクションの実行に等価的に変換できるかって話です。これはノーですね。なぜかというと、R1 というのが X と Z で分かれてますよね。トランザクション1の間にトランザクション2と3がコミットを含めて挿入されているわけです、同時実行。で、この R1X と R1Z っていう2つの読み取りに関しては、真ん中のトランザクションの書き込みとコンフリクトしますから、入れ替えることができないんですね。つまりシリアライザブルじゃないですね。まあ具体的にもうちょっと内部的に言うと、グラフ構造が、作って、トランザクションのこういう操作の中から解析してグラフ構造を作って、シリアライザブルグラフっていうのを作って、それが循環していると、シリアライザブルじゃなくなるんですね。循環しているやつは切れないので、切れないってことは逐次化できないってことです。もうちょっと複雑なことを考えると、R1X と R1Z のデータの一貫性はどうなってんですかっていうことです。これは結構難しい問題です。どういうことかって言いますと、いいですか。最初に左側が一番古いんですね、データとしては。X って値をトランザクション1は読みますよね。その次のトランザクション2はその X を読んで書き換えて、Y も書き換えてコミットしてますよね。で、次に続くトランザクション3は、この Y を読んで Z を書き換えてます。で、その Z を書き換えたやつを最後の R1 は Z を読んでるわけですね。これどういうことかっていうとですね、最初に読んだ古い X の値、それからそれをトランザクション2が新しい X に置き換えると。で、さらに Y も書き換えると。で、3はその Y を読んで Z を書き換えてるわけですね。ということはどういうことかっていうと、最後に読むトランザクション1の Z っていうのは、順番に遡っていくと、その Z を書き換えたトランザクション Z、あ、トランザクション3。で、トランザクションを読んでる、3が読んでいる Y はトランザクション2が書き換えてるし、トランザクション2は X を書き換えてるわけです。つまり、最後の Z はトランザクション2の新しい X の値に依存してるってことです。一方、その最初の R1X は、 それの書き換える前の X ですので、この R1X と R1Z の間の、は違う X に基づいて、依存関係を持ってるってことで、これはデータの一貫性がないんですね。だからこれはシリアライザブルでないし、正しくもないってことです。で、今言ったような、すべてのトランザクションの、まあ、RDB も7かって考えていますから、RDB が同時実行するトランザクションのスケジュールっていうのはどういうふうになって関係しているかっていうと、データ一貫性が保証されるような正しいスケジュール。で、その中で特にシリアライザブルっていう規則に守られて正しさを保証している部分。それからトランザクションの復旧ができる部分、リカバラブルとか、アボイディングカスケーディングアボートとか、そういった部分がこういう集合的な関係になってるんですよ。いいですか。ちょっと長引いちゃったんですけど、ここまでが今日お話しする本当に基本的なところです。で、次。まあ、時間もないので省きますけど、インメモリーデータベース、さてここから本題ですね。今言ったような基礎に基づいて、インメモリーデータベースの選択には2種類あります。RDB を使う。それから NoSQL を使う。特に OLTP をインメモリーで動かす場合の選択肢ですね。で、RDB を使う場合の、今回スナップショット隔離レベルの話をします。スナップショット隔離レベルがなぜ重要かっていうとですね、更新と読み取りが互いにブロックしない。つまり、更新中に読み取れるし、読み取ってる時に更新ができるんですね。普通はできないですよね。コンフリクトする操作ですから。なぜできるかっていうとですね、トランザクションの開始時点で、古い、そのトランザクションが読み取るべきデータのスナップショットを自分用に取るんですよ。要はコピーを持つんですね。そのコピーに対して読んだり書いたりするということをします。まあ具体的にちょっと例を挙げると、1と2というトランザクションが同時実行しているとします。最初に begin トランザクションでトランザクションを開始を指定します。で、読み取るタブっていうデータの中身が、まあ、最初は R1 という値になっているとしますよね。そうすると、トランザクション1は、そのセレクトフロムタブってところで、最初の102行、102番時間、102、102っていう時間には R1 を返してくれるわけですね。で、同時に実行するトランザクションには、このタブに対して R2 ってものをインサートするとします。で、コミットすると。そうすると、インサートしてコミットしますから、時間103以降はタブっていうのは R1 と R2 の2つの、値からなってます。あ、マルチバージョニングなので、上書きされるわけじゃなくって、古いデータと新しいデータが、まあ、そのバージョンによって管理されてるっていうふうに考えます。で、それのコミットの後にもう一回トランザクション1が同じタブを読んだとします。そうすると結果はですね、同じように R1 なんですね。つまり、トランザクション2が R2 を挿入しているにもかかわらず、それが反映されてないってこと。なぜかといえば、スナップショットアイソレーション、スナップショット分離レベルでは、トランザクションを開始時点でデータを読み取るからです。で、そのスナップショットに対する読み取り書き込みをするからですね。ですから、最初に begin トランザクションで T1 が始まった時点で、すでにスナップショットはそこで作成されているので、同時実行しているトランザクション T2 がですね、そこに操作しても、その結果というのは見えないですね。ところが、ここに一つだけ例外というかルールがあります。これはファーストコミッターウィンズという、先にコミットした方が勝ちというルールがあります。どういうことかっていうと、2つの同時実行をしているスナップショット分離レベルのトランザクションがあったときに、両方が同じデータ項目に対して更新をかけるとすると、最初の更新をかけた方はコミットを成功することができるんですけども、後に アップデート、まあ、更新をかけた方は、その時点でアボートします。で、このルールがないとですね、このトランザクション1と2が終わって、次のスナップショットを撮るときに、どっちの更新が正しいのか分かんなくなるので、一方はアボートする必要があります。そういうルールです。で、そうすることでデータの一貫性を取るということですね。さて、だんだん複雑なもの、問題がいきます。じゃあ、スナップショットってどうやってまともに作るのって話をします。で、ちょっと複雑だし、ちょっと絵も細かくなるので、ざっと見てほしいんですけども、今、トランザクションが T1 がある、それから T2 がある、T3 がある。それから、今、現在、今度考え、これから考慮するトランザクションがあるとします。で、右に行くほど時間が経過していると考えます。で、この箱の部分が重なってないということは、それぞれが終わって次のトランザクションが開始しているというふうに考えてください。で、一方、トランザクション4はトランザクション5、T5 にとほぼ同じ時期に実行されているというようなものです。で、それぞれのトランザクションがどういう操作をしているかというと、先ほどの記法に基づいて、例えば T1 トランザクションは AX というデータに対して書き込みをしているってことになります。以下トランザクション同じように書かれています。で、こういった状況の中でですね、トランザクション T5、5を見てください。で、この5はまずスナップショット分離レベルをするときに、最初にですね、トランザクション開始時点で、トランザクションのスナップショットを取るわけですね。自分の読み取り用に。で、その時にいくつかの選択肢があるんですね。一つは、開始と同時にスナップショットを取るってやり方です。まあ、先ほどちょっと言った原則論です。ただ、この原則論は実装によっても違うし、いろんなトレードオフによっても変わる可能性があります。例えばですね、もうちょっと遅延させて、トランザクションの開始時点ではなくて、最初の読み取り時点になってスナップショットを取る。読み取り時点が遅くなると、その分だけ時間を稼ぐことができます。逆にですね、このトランザクション T5 が読み取る、まあ、リードセット、読み取りセットという、どのデータ項目を読むかってことをあらかじめ知っていくと、その読み取りセットが最後に書き込みコミットした時点で、すでにスナップショットを作っておくっていう選択肢もあります。で、いずれにしても、トランザクション5が、最初のトランザクションの開始時点に近いところで論理的な読み取りが一気に行われているってことが言えるかと思います。で、その時に先ほどの基礎理論のところに役立ち、や、基礎理論が役立つわけですけども、今、例えばこの T5 は X と Z を読んでますけども、その X と Z はどこから来ているのかっていうと、ここから来ています。まあ、2つトランザクションが古い過去のトランザクションの中で、それぞれの X と Z から読んでいるということですね。で、これがですね、もし仮に最初の R5X が T1 で更新されている X から読むと、これはデータの一貫性が壊れます。なぜかっていうと、Z の読み取りっていうのは、Y に依存するし、つまり Z を読んでるのですけど、その元は T3 の書き込みの Z ですよね。それは Y の読み取りに依存しているし、Y は T2 の方で書き込まれているので、結局そのさっきの理論でいくと、古い X と新しい X っていうものに依存した異なる、データの元から、同時に読んでるってことになります。で、これは一貫性が崩れてしまうと。なので、今の場合は T2 から読んでいるので、これは一貫性が保たれた読み取りになっています。で、今度は書き込みの方はですね、書き込みの実行されるんですけども、実はですね、インメモリーの場合は、書き込むでログに書くっていうよりも、それをネットワークに分散しているノードに散らすっていう方が、インメモリーとしては正しいっていうか、通常が普通なんですね。ですので、それをやるためには、すべての分散しているデータベースの に対して複製のコピーをしなきゃいけないので、そこのコピーの間だけ時間がかかるんですね。で、すべてが終わってから、スナップショットの書き込みが完了したってことになります。で、その時点を論理的な書き込みっていうふうになってます。なので、古い方に行くほど、スナップショットの読み取り時間は早くなる。逆に、新しい方に行くほど、トランザクションの最新のデータは読めるんですけども、書き込みに時間がかかるから、レイテンシーが、大きくなるし、スループットも低くなってしまうという問題があります。で、これをどこの時点でスナップショットを選択するかっていうのは、実装とかデータベースの種類によって違います。で、まとめると、まずコミット済みのデータベースを読むということと、コミットする時間の順番をきちっと決めるってことと、その中でこのデータ項目間の一貫性を取ってなきゃいけない。この3つの条件を満たさないと、スナップショットっていうのはうまく取れないということです。まあ実装としては各データ項目ごとにその操作のリストがあって、その操作が、どのトランザクションから紐づいているかっていうような、こういう内部実装になっているんですね。で、ただこのスナップショット分離レベルにも非常に制約があるんですね。で、今一番問題になるのはですね、デバイス&サービスのシナリオです。どういうことかっていうとですね、スマートフォンとかモバイルっていうのは、ネットワークが切断されやすいんですね。なので、そういう状況下ではどういう特性が生まれるかっていうとですね、セッションの時間が長くなっちゃうんですね。長くなりがちなんですね。常時接続で、接続が切れなければすぐ OLTP でトランザクションの処理終わるんですけども、何回もこうつなぎ直したりすると、その間ずっとトランザクションの保持をしなきゃいけないので、長くなりやすいと。そうすると何が起こるかっていうと、最初に取ったスナップショットのリードの読み取りのデータが古くなっちゃうんですよ。長いから。それが一つ問題です。それからトランザクションの継続期間が長くなると、持ってなきゃいけないマルチバージョンのバージョンが増えちゃうんですよね。そうすると、コンパクションといって、いらなくなったバージョンを捨てる作業が、たまるまでずっと持ってなきゃいけないってことで、コンパクションが問題になってくるという。で、それを解決する方法は2つあります。これちょっと複雑なんですけど、1つは、きちっとした正しい実行はするんだけれども、リードに関してだけは、そこのルールから外すっていうやり方があります。ちょっと詳しい説明を時間かかるのでやります。もう一つは、これはスナップショットではなくて通常のシリアライザブルの実行の話をしています。それからもう一つは、スナップショット分離レベルを使った場合でも、スナップショットを取った以降にデータ更新があったら、そのデータ更新まで含めて、もう一回読み取りをやり直すというやり方があります。さて、最後にちょっとだけ時間が余ったので、 NoSQL の話をします。従来 NoSQL はデータの行と行の間の、要はマルチキー分散トランザクションというのはサポートしてなかったんですけども、これをサポートしないと何が問題かっていうとですね、例えば外部キー制約があったときに、それをきちっと実装できないとか、あと、参照系に、マテリアタイルズビューっていうのがですね、まあ、元のデータの、なんて、例えばそうですね、集計を別に持つとか、そういう話ですね。そういうものとか、あと、セカンダリーインデックスですね、インデックス以外にもう一個別のインデックスでサーチするみたいなやつをやろうとすると、一気にこのマルチキートランザクションがないってことで実装が難しくなっちゃう。あるいは正しく実装できないって話になります。例えばこの右の絵は、オークションの例なんですけども、この2つのテーブルの間っていうのは外部キー参照になってるので、こいつをもし、あ、すいません。やろうとしたら、外部キー参照でやろうとしたら分散ロックみたいなのをかけなきゃいけないですね。でも分散ロックすると遅くなるので、あんまりやりたくないと。じゃあどういうやり方をするかっていうとですね、 まあ、新しいやり方として、リードアトミックマルチパーティションというやり方があります。これは今年のシグボット2014に提案されてるんですけども、内部実装の話をするとですね、多分皆さんの力技でも実装できるんじゃないかと思います。どういうやり方をするかと言いますと、データ項目が2つあるとします。X と Y ですね。2つのサーバーがそれぞれ X と Y を管理しているとします。で、やりたいのはこの X と Y の同時に更新したいという、いわゆる分散トランザクションをやりたいと。で、その時にですね、いくつかの条件があります。まず、それぞれのサーバーはマルチバージョンで管理されています。というのが一つ。それから書き込みに対しては、トゥーフェーズコミットメントをします。トゥーフェーズコミットメント、正確に言うと、プリペアとコミットを2段階で書き込むってことなんで、通常の RDB の言っているようなトゥーフェーズコミットメントは、そこにロックの、トゥーフェーズロックが入るんですけど、ここではロックを取らないです。あくまでも2段階で書き込むっていうことです。で、この条件で、どういうふうな工夫をするとできるようになるかっていうとですね、書き込みの時に、その書き込みの分散している別の、例えば X に書き込んだ時に、同時に Y に書き込むとすると、X の書き込みの時に、依存している Y のサーバーのリストも同時に X に書くんですね。つまり、書き込みがあった時に、X に1という書き込みをする、まあ、タイムスタンプ1を取るんですけども、その時に、同時に Y も更新しているよっていうサーバーのリストも書くんですよ。で、この1行はアトミックにあります。で、Y を管理している方は Y を書き込むわけですけども、その時に今度逆に X に対する依存関係を持っているよって書くんですね。で、これを 2PC、トゥーフェーズコミットメントであると。で、じゃあこれでどこがアシッドかと。で、この2つはですね、別に同時にきちっとやる必要はないんですね。両方がちゃんと正しく書けてるってことが重要です。で、2つの段階があってですね、ちゃんときちっとコミットして、プリペアコミットするとですね、いずれ最終的に、未コミットからコミット済みのデータの位置に移動するとすると、このコミット済みのところをリードする。コミット済みになってからリードが受け入れられるようにするんですね。で、ところがまだこの段階では Y のサーバーは、コミット済みの状況になってないとします。なぜかというと、ネットワークの遅延があったりとか、サーバー間で要するに処理の時間にばらつきがあったりするので。で、リードをすると、そうすると X を読むんだけど、同時に Y も一貫性を持って更新してるので、 Y も同時に読まなきゃいけないってことがリストから分かります。で、 Y を読みに行くんだけど、まだ未コミットの時はコミット済みになるまで待ちます。で、両方がコミット済みになると、そこからリターンして、両方が揃った時に初めてクライアントに返すようにします。で、そうするとですね、アトミシティ、つまり X と Y が同時に読まれるっていうことを、リードのタイミングまで遅らすことができるんですね。で、しかも、ロックをかけない。ロックフリーでこれができるっていうのが特徴です。非常に巧妙なやり方です。で、最後にですね、じゃあ、ルール3、データベースに望ましい、こういったインメモリーデータベースやコンカレンシーコントロールをやると、スケールすると。じゃあ、スケールするってどういうこと？どういうことを目指せばスケールしたことになるのっていうと、大きく分けて3つの特性があると。まあ、一番わかりやすいのが左ですね。コネクション数、あるいは同時クライアント数に対して、スループットが、サーバーの台数を増やすとリニアに上がっていくと。いわゆるリニアスケーラビリティってやつですね。まあ、なかなかこれ実現するの難しいんですね。なぜかっていうと、先ほど言ったように、強調するオーバーヘッドがあったりとか、スキューといってデータの偏在があって、オーバーヘッド、うまくブあのきちっと処理が揃ってないとか、そういう問題があります。それからこのリニアなスケーラブルってことは、逆に言うと、各1台あたりのスループットは、劣化はするんだけど、最終的に一定に落ちないと、こういうふうにはリニアにならないと。 ということになります。それからじゃあ、レイテンシーはどうかっていうとですね、レイテンシーはコネクションに対してやっぱり比例的な条件になってるっていうのが重要です。で、こういう条件が満たされると、まあ、スケールしてるねってことになります。最後に、じゃあ、データベースのこういったインメモリーデータベースのユースケース例は何かっていうと、例えば個別小売業の単品管理とか、製造業、それから会計システムのバッチ処理とか、まあ、いろんなニーズがあるんですけども、多分将来的にはほぼ全ての、業務領域に応用可能であるというふうに思ってます。じゃあまとめます。今日は基本的なルール3つご紹介しました。まずコースケーラビリティの条件ですね。それからインメモリーデータベースの選択肢としては RDB と NoSQL があると。それから望ましいスケ、あの、リニアスケーラビリティのための特性の条件ですね。で、こういった条件の中でインメモリであるってことの条件と並んで非常に重要なのがですね、ロックフリーであるってことですね。今日お伝えしたのはほぼロックフリーの、実装です。なぜかっていうと、分散システム、特にクラウドではネットワークに遅延があると。で、その間ロックをずっと確保していくっていうのは非常にそれのブロックが予見できなくなってしまうってことと、障害があるとですね、ロックがもう固まったままになってしまいますので、部分障害ってことを想定するとロックフリーっていうのは基本的です。で、できれば協調も削減できればいいというふうに思ってます。ですから、例えば先ほどのちょっとオークションの例で、2つの表の間の、インサートとアップデートの間を分散ロックでやるみたいな、こういう実装っていうのはやっちゃいけないです。スケールしないだけではなくって、遅延とか部分障害にも対応できなくなります。最後に今日お伝えした参考部資料になります。基本的には2つデータベースですね。特に上の、コンカレンシーコントロールとリカバリーの本は、まあ、フリーでダウンロードできます。 PDF がまあ、ちょっと難しいところもありますけども、データベースの基本です。それから下のトランザクショナルインフォメーションシステムはさらに難しい本なんですけども、かの有名なジブ・グレイをして自分が本当は書きたかった本だと言わしめたくらいすごく名著です。それからあと、先ほど言ったように複製と絡めてデータベースの間の一貫性を取るみたいなことをやろうとすると、分散システムの技術もいります。それから複製の技術もいりますけども、大体著名な文献というのはこういうものになっています。私も大体これ全部読んだんですけども、どれも難しいですね。ただやれば必ず今日言ったようなことが分かる、深いレベルで理解できますので、ぜひチャレンジしてほしいと思います。最後にちょっとアンケートのご協力とですね、にご協力くださいってことと、それからあと、この後ですね、アスクザスピーカーに私がおりますので、もし今日質問等があれば、そちらの方でお願いします。ということで、ちょっと時間オーバーしましたけども、今日はお疲れのところありがとうございました。